学文化院がお送りする
何でもかんでも
やらぶん
メリークリスマス。
今回で第120回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンです。
はい、バックミュージックもありがとうございます。で12月ももうすぐ終わりですが、まあ、今日はクリスマスということで皆さんね、どのようにお過ごしでしょうか。クリスマスやクリスマスイブっていうのは、まあ、その当日もいいんですけれども、それまでのクリスマスまでの街の雰囲気とかもね、いいですよね。
そうですね、あの結構10月終わりぐらいからクリスマスって結構始まってるじゃないですか。
そうですね、
デパートとか、
ハロウィンが終わってからもすぐクリスマス
なんですよね。でもちょっとこの時期を超えるとなんか寂しい気もするんですよね。
あ、なんか年末っていう感じになってくるんですよね。
そうですね、
なんで寂しいの、
なんか終わりっていうなんかちょっと寂しい。
あ、そういうことか、まあでもしかしあの日本ではお店、あと街ではクリスマス準備に入るのは本当に早いから、みんな準備で忙しいから、あのあまり寂しい気持ちにならなくてこう楽しんだ方がいいじゃない、
忙しいのかもしれない、
ね、忙しい忙しい。
でも本当にあのここ近年特に早くなってるなって、昔はなんかそんなに早くクリスマスのイメージなかったんですけど、どんどん早まってるなっていう印象ですよね。
まあ、韓国でもですね、あのお店でクリスマスの飾りをつけたりとか、まあ、イルミネーションがあったり、まあ、日本とあんまり変わらないですよね、ちょっと多少韓国のが若干盛り上がるような気はしません？でも
盛り上が
る、クリスマス自体がね、
おいしから盛り上がるは盛り上がるね、街の、こう音楽もソウルの方がよく聞こえるし、あと店が多いかな、屋台の店が、そこでもクリスマス歌がバンバン、あとこうぬいぐるみとか売ってるじゃない、
なんか僕の個人的な印象では、日本の方がイルミネーションは綺麗なんです。ただ盛り上がるのは韓国が盛り上がってるんです。
あ、なるほどね。
私もそう、
私もそう思います。
特に当日とかはなんかものすごくこうクリスマスっていう感じが ね、 ね、するんですよね。でそのクリスマスの当日の過ごし方とかイブとかは、日本と、まあ、似てはいますよね。
そうですね、あの、まあ、クリスマス当日が祝日という以外は、まあ、そんな日本とは変わらない気がしますね。まあ、クリスチャンが多いからっていうことと、あとまあ仏教の日もまあ休みってなるのが国で定めているので、まあ、その違いぐらいですかね。
そうですね、本当クリスマスがお休みっていうのはちょっと私最初はびっくりしました。さて、今日はですね、12月に入ってから毎週シリーズでお送りしてきました2012年の韓国エンターテインメント総決算の最終回として、この1年の韓国芸能界を総まとめしてみたいと思います。
はい、まずあの2012年を対応したあの芸能界のスターから話してみたいと思います、
はい。
2012年は上半期とあと下半期をそれぞれあの対応する若手俳優がいます。まあ、上半期を対応するのがドラマ、太陽を抱いた月ですね。まあすごいあの人気を得て、まあ、その後韓国、映画歴史上、最高記録を、叩き出した、泥棒たちにも出演した俳優なんですよ。まあ、このぐらいだったら分かるんですよね。キムスヨンです。
はい、
はい、
あの太陽を抱いた月は本当にあの反響が大きくて、あのキムスヨンさんはあの、その後 CM 出演が本当に爆発的になりましたよね。
そうですね、まあ、ドラマ終了後キムスヨンはなんと20本以上 CM に起用され、テレビでは彼を顔を見ない日がいないじゃないですか。20本ですから、
20本出てますからね、はい、20本以上、
すごいでしょ。
すごい、ではその彼を超えて下半期に出てきた俳優さんというとどなたになりますか？
超えるんですよね、ここ重要ですよね。超えるんですよね。それがあの今現在韓国で最も勢いにのある若手俳優のソン・ジュンギですね。
ああ、やはり、
ドラマ世界のどこにもいない優しい男と映画狼の少年で、まあ、僕は、まあ、本当にもう莫大なブレーキをしたんですよね。
そうですね、
まあ、先週も少し紹介した狼少年は今年あの韓国で全体で5位の興行記録を出し、彼の人気をまあ再確認されたと思います。
はい、まあ、でもあの今俳優さんの話になったんですが、まあ、韓国の芸能界で今年すごい波に乗ったと言えるのはやっぱり 歌手のサイさんじゃないでしょうかね。
そうです、
ね。そのドレスね、まあこれもうちでもあるの、うん、もうあの地あの地の曲の江南スタイルが、そうそう、もう韓国とアジアを超え、もうね、うん、
欧米でも、ね、
欧米でも大ヒットしたし、イギリスではあの UK チャート1、アメリカではビルボードチャート2を。あのなんと何週間か7週間か、
うん、すごいですよね、記録を
したんですよ。
でね、この間びっくりしたのが、うん、テレビでフィギュアスケートの大会を見てたんですよ。そしたらカンナムスタイルで演技してたの、
はい、え、海外の選手が、
はい、海外の選手どこまで浸透してるんだろうと思ってちょっとびっくりしたんですけど、
はい、あのインターネット動画サイトあるじゃないですか、うん、そこでは、まあ、あのカンナムスタイルの PV が再生回数歴代1位となりましたしね。あと、まあ、僕個人的な話なんですけど、うん、甥っ子がいまして、うん、1歳半ちょっと超えたんですよね、うん、で江南スタイルの音楽ちょっと流すと
で
ダンスは踊るんです。今
いい
子供たちがみんなそれを真似するらしいんですよね。
それを真似に、
やっぱり子供たち耳に残るってことがやっぱ大人たちもそうだし、世界的にも耳に残りやすいメロディーなのかなとか思いましたね。
う、本当にメロディもそうだし、うん、後からこう止まって止まっていつ出てくるんだ、うん、江南スタイルの声が合わせづらくて、
あれもいいですよ、ね、
あれ合わせづらいんだよね。いつ出るのみたいな、もう行っちゃったみたいな感じで、もう遅いみたいなのあるじゃん。はい、はい、で私あの個人的に言ったけど、まあ、あの最近あの YouTube で江南スタイルをモノマネしたあのこうコメディアンたち、うん、まあ、あの日本 の芸人さんもそうだけど、あれも面白いんだよ。それバージョンアップしてくれる。
何語かわからない国の人たちが、ね、パロディして作ってますよね。
そうだけど江南スタイルはちゃんと江南スタイルで言ってるね、うん、もう本当に、まあ、今、まあ、ちょっと笑っちゃいましたけど、はい、まだあの今年 の芸能界をジャンル別で振り返ってみますと、 K-POP ではオーディション番組出身のアーティストの活躍が目立った1年でしたね。まあ、その一人であるあの女性アーティストのイーハイは、下半期常に音楽チャートにランキングしていました。
やっぱりこの音楽オーディション番組っていうのは、うん、まあ、結構最近数年に韓国では人気ありますよね。
はい、そうです、うん、まあ、その中であの、まあ、前あのちょっとケイト・キュタコも言ったんですよね、スーパースター K ね、
あ、そうですね、
で、あと K-POP スターなどの番組では、はい、あの最近もあの韓国でオーディション番組ブームなんですよ。
そうなんですね、うん、
やっぱりあの韓国はあの一般 あのこう視聴者、うん、まあ、一般の人をこう番組に盛り込んでやるのがすごい人気なので、はい、日本ではあんまりないんですけど、うん、本当それが今ブームなんですよ。で、まあ、シナティアの注目は本当に集めたし、そしてドラマのチャンネルでは、中年男性 あの躍進が見られましたね、
うんうん、ということはあれですね、あの紳士の品格
早かったね今これ誰か狙ってます？
いやこれも気になってる作品なん
で、うん、はい、まあ、そうですね、今紳士の品格は、まあ、美しい韓国を対応する40代の俳優のを前面に出して話題を呼び、まあ、最高視聴率 26.7% も記録したドラマです。やはりあの主演のチャン・ドンゴンさんをはじめメインとなる中年男性4人の演技とビジュアルに圧倒され、20代から30代、うん、これ40代もいると思いますよ、うん、40代女性視聴者たちね本当にこうなんていうかな、
人気を虜にした感じですかね、うん、は
い、いや10代も50代も60代も女性、
ああそうですか、
はい、そうですよね、
これでも男性も同じようなこう気持ちで見たっていう感じもあるんじゃないですかね。
そうですよね、こういう大人になろうとか、うん、懐かしいなとか、いろんな思いがあったと思うんですよね。
そうですね、4人のキャラが全部違うから、うん、自分のあのキャラ、あなた誰が好きだ、あなた誰が好きだと言ったと思うんですよ、うん、もう全部が一緒の人はいないからね。
そうそう、友達同士で、あ、こういう役こういう役ってなんか自分たちで決めて、あえてそれ真似したりとかもしたかもしれません。
あるかもしれませんね。
またあの主婦層からですは、うん、あ、主婦層からは、うん、タナボタのあなたで理想 の、はい、あの旦那層を演じたユージュンさん氏が本当にあの人気がありまして、あの反響がありましたね、うんうん、
そう、主婦層から あの支持を受けて、うん、まあ、今年古墳の CM にも披露されましたね、うん、まだあの中年の男性の躍進 躍進を対応するもう一人の俳優がドラマチェイサー、うん、で妻と、娘を亡くして、まあ、真実を追い求める刑事役を、素晴らしい演技力を表現した、これすごい良かったんですよ。これなかなか主役じゃなかったんですけど、
はい、
まあ、あの皆さんも分かるソン・ヒョンジュ、
うん、
すごい今まであの脇役ですごいもう、うん、の有名だったんですけど、うん、こう主役としてやっぱりうまい、うん、なんか分かる
演技力ですよ ね、
うん、脇役から主役になった人って絶対にいけると思うんですよ誰でも、はいはい、そう思いません、
うん、
下から全部主役の演技を見たからか分かんないけど、うん、もう私もうすごい良かったと思います、うんうん、
やっぱりあのその長年ずっとその俳優業をされてたその実力っていうのがまたこのドキドキ緊張感あるこの作品にぴったりだったと思うんですよね、
う
ん、
はあそうですね、うん、あとそしてあの映画界では先週紹介しましたように今年は韓国映画の復活の1年になり観客動員数が急激に増えた1年にもなりましたね。まあいろんなジャンルを作品が、制作されて次々とヒット作品が出たので、まあその中でも、トルボダッチ、まあ選手で、はい、あと影という2つの作品が1000万人を大きく超える観客を動員したことですね。うん、
ね、先週も振り返りましたけどこれって本当にすごいことだなと思いますね、
うん、うん、そうですね、あの僕個人的にはあの、うん、今年の韓国ドラマとあと映画であのレトロな懐かしい感情をこう刺激する作品が多かったような印象を受けたんですよね。あのケーブル番組としては異例の視聴率を出したあの応答せよ1997とか、うん、あの映画の建築学概論とか、うん、まあ、そうだったような気がしますね。
あ、その通りですね、まあ、今年はあのレトロと、まあ、言ってもすごく昔ではなく、うん、20年ほど前を描いたものが多く、まあ、答えせよあの1997と建築学概論はその対応策になりますね。
うん、でもなんで20年ほど前の時代背景の作品がヒットしたんでしょうかね。
それぞれの作品のレベルが高いこともありますけれども、30代が、文化消費の主な、
まあ、そして担い手になっているんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だから30代とかあと40代がその作品にあの今あの要するに全ての国の人たちの主役の人って大体30代40代じゃないですか。
あらま、本当ですか。
30代って活発に動けるっていう意味ではね、
その人たちのこうあの過去を振り返ったこう映画ってドラマって、まあ、それでちょっと興味、あと自分のお父さんとか、自分 の、 あのおじさんたちがどういう、あのお姉さんたちとかどういう生活をしたのか、まあ、それも興味が心身、昔はこうだったんだよという時に小さい子を絵で見て、あ、こうだったんだとかもあったんじゃないですかね。
ケイタさん30代ですけどね、はい、
そうですね、まさに30代で、まあ、確かに今30代40代がこの世の中をまあ動かしているというか、一生懸命働いている時代で、まあ、そのリーダー、国を引っ張っているリーダーはまあ60代くらい以上ですかね、まあ、そういう印象がありますね。
ケイタ君気使って40代まで言ってると、はい、体温では40代は入ってないんですけど30代だけで40代がいきなり増えてるめっちゃ40代で入れてないんですけど、
はいはい、何も意識してないですよ。
意識しないで40代って言った、はいはいはい、素晴らしい。
さあではですね、今度は日本における今年の韓国コンテンツ、どんな1年だったのか、孫さんお願いします。
今年はドラマや K-POP が落ち着いたあの活躍を見せた一方、少しずつあの活動の幅を広げているジャンルがありました。
あ、
以前この番組でも紹介しましたが、あの日本史上の韓国、ミュージカルは2010年、イジェント以降で分けられ、今年からあの単発のイベントではなく日本と韓国が共に韓国ミュージカル公演を制作するなどし、あの公演回数も比較的に増えたんですね。
あの、まあ、ジャック・ザ・リッパーとか、あとジャック・ザ・リッパーという作品はあの、まあ、韓国の作品が日本で公開されましたし、まあ、それ以外にもエリザベートとか皇太子ルドルフとかは、まあ、韓国日本で、まあ、ほぼ同じ時期とか、まあ、1年ぐらいの違いで、あの同時に公開されたりとか、まあ、あのタイムリーに一緒に進行されている気がしますね。
本当にミュージカルは活発になってきましたよね。来年以降も楽しみなんですけれども、今年もこうやって振り返ってみると注目すべきことが、ね、たくさんありましたよね。新しい若手俳優の登場も嬉しいですし、K-POP では、ね、まあ、特にサイさんの活躍でカンナムスタイル世界的にヒットもしましたし、来年以降も韓国エンターテインメント目が離せないという感じです。 ここで番組から皆さんにお知らせがあります。2010年6月から2年半にわたってお送りしてまいりました韓国文化院インターネットラジオ何でもかんでもなんですが、本日が最終回最後の放送となります。とても寂しいんですけれども、この番組が2年半120回にわたって放送を続けてこられたのは全てリスナーの皆様のおかげで、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にこの2年半もう経ったんだなっていうぐらいあっという間に過ぎましたし、また120回を迎えられたということ、やっぱり本当にリスナーの皆さん、そしてまあ本当にスタッフの皆さんのおかげだと思いますね。
本当にそう思いますね、はい、私は途中からの参加だったんですけれども、まあ、振り返ってこの韓国の流れを見ていきますと、あの歌やドラマなど本当にたくさんのコンテンツが、あの最初の頃に比べてどんどんこう増えていったなっていう感じがします。孫さん、この2年半はどんな風に感じてましたか？
そうですね、今圭太君が言ったように、あっという間に2年半が過ぎたと思います。まあこういう放送、皆さんに文化とか韓国の文化を、まあ、まだ未熟と私は思っていて、それをとってもこう皆さんにどうやって伝えるっていくのかとか、もっと分かりやすく伝えて、こう皆さんが理解知りたいことがちゃんと分かっていて、もうちょっと日本と韓国の文化の違いも分かっていて、それでお互いこうなんかこう近づける方ってあるんじゃないかなって言いつつ、こう何なら2年半がすごい早かったですね。
そしてこの2年半振り返ってみると、私たちが忘れてたんですけど、1周年2周年にこう花束をいただいたりとか、
そうです、
はい、と公開収録でリスナーの皆さんと直接会ったりとかもありましたしね、いろんな思い出がある分ちょっと寂しい気はしますけれども、まあ、でもこれを機に僕も韓国の芸能界というか、そういうのももっと本当に深く知ることもできましたし、皆さんにこの伝える喜びというのを感じるようにありましたね。本当に楽しかったです。
圭太君の専門家によると、私もう忘れない専門家によるとって、毎回圭太君がすごい勉強家なんですね。
そうです、だからちゃんと調べて、
もう本当にこの人 NHK から来たのかなとかKBS から来たのか、もう本当にもう国営放送から多分来たのは間違いないみたいな。
その瞬間はそういうつもりでした。
そうでしょ、もう専門家によるとあれはすごい、もう素晴らしい、こうええー、みたいな、知らないこと
本当にそうなんですよね。
そうですね、自分が知らなかったことがたくさんあったので、すごい勉強になりましたね。
おかげでこちらも勉強になりましたけどね。私はやはり公開収録っていうのがすごく印象に残っていて、普段はこうやって話してる時にリスナーの皆さんの顔が見えない中で想像しながらお話をしてるじゃないですか。それが直接、あ、こういう話をしてる時は皆さん楽しそうにされてるんだなとか、そういうことが直接伝わってくるっていうのはとってもこう嬉しいですし、気持ちもアップして、あ、放送してて楽しいなっていうのをすごく感じました、
ね、私も感じましたね。南さんが公開放送の時はちょっと化粧が濃くなってました。それはもう分からないけど、
ちょっとね、
そうですね、公開、やっぱり公開放送の時はみんなこう出演者一度みんなちゃんと知ってくるんだなって分かりましたし、まあそうですね、いや緊張感はよりあるんだなって思いましたよ。
孫さんはどんなこと印象に残ってますか？
そうですね、まあ、いろいろあったんですけど、ラジオをこうやることにゲストさんが昔は結構来たりとか、あと、まあ、負担私が知らないことをお互いみんなでこう勉強しに操作したり、あ、これはどうなんだろうみたいな、実は韓国で何が流行ったんだろうとか、まあ、みんなと一緒にこうなんていうかな、台本を起こす、それでこうやり取り、まあ、喧嘩もしたりとか、まあ、あと、まあ、それが思い出になりますね。まあ、結局いい番組を作るためにやってるみんなの気持ちが分かった時が一番嬉しかったですね。
そうですよね、
それが一番かなって、それが思い出になります。プライスですよ。
はい、2010年6月から K-POP、ドラマ、映画などの情報をはじめ、あらゆる角度から多様な韓国文化の魅力を紹介してまいりました何でもかんでもは、ここでリスナーの皆さんに最後のご挨拶をすることになりました。皆さん、今まで本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。韓国文化院では引き続き韓国の魅力ある多様な文化情報をホームページやフェイスブックをはじめ様々な機会にご紹介してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またいつかお会いできる時を願って、せーの、
안녕히계세요。
감사합니다。
감사합니다。
감사합니다。